安心かかりつけ薬剤師相談室。さあ本日から始まりました安心かかりつけ薬剤師相談室です。さあ最初一発目のゲストはやはりこの方でしょう。公益社団法人静岡県薬剤師会会長の石川幸信さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっぱ会長と名がつくとちょっと緊張をするんですけれども
そんなことないですよ
お話をね打ち合わせで伺っていったらとってもにこやかな方でいらっしゃるんですが、いやその道のプロですから今日はいろいろとまずは薬剤師会についてお話伺っていきたいと思いますが、はい、その前にやっぱり目の前にいらっしゃる会長はどんな方なのか知りたいんですが、
はい、
石川会長ちなみに薬剤師になってどのくらいですか？
昭和、
はい、
53年に薬剤師になりましたので、
はい、あ、はい、僕今昭和51年生まれなので、はい、43年ですよね、
はい、
その道43年のプロでいらっしゃいますが、薬剤師っていうのはどういうこうお仕事をする方たちのことを言うんですかね？
まあ基本的には薬に携わる方が多いんですけど、薬剤師ってね結構いろんな業種についてる方が多くて、
はい、
まあもちろん薬局もそうなんですけど病院、
あ、病院ね、はい、
あと製薬企業、
はい、
それから研究室、
はい、
はい、あとは行政ですね。
あ、行政、
そういったところにもありますので、
はい、
結構あちこち幅広く活躍されてると思いますけど。
そうですね、それ薬剤師のじゃ資格を持っても、はい、その働く場所っていうのはもう様々なんですね。
そうですね、だから薬剤師というその免許証自体を生かして働く人ばっかりではないです。
あ、そうなんですか。
はい、
はあ、この薬剤師会、静岡県薬剤師会に入ってらっしゃる皆さんっていうのはどんな方たちなんですか？
ここへ入ってる人はね、主に薬局の薬剤師ですね、
ええ、
はい、町にある薬局にお勤めになってる薬剤師さん、または経営者、
うん、
それから、まあ、管理をする薬剤師さんね、そういう方たちが、はあ、ええ、主な形になります。
実際に会員数でいうと今どのくらいいらっしゃるんですか？
会員数がだいたい今2500人ぐらいですね、その中で開局しているのが2300人弱ぐらいです。
あ、はい、多いですね、そう考えると、はい、でこの2300人の会員の皆さんは、はい、この静岡県薬剤師会に入って例えばどういうことをするんですか？
公益社団法人になってますので、
ええ、
基本的にはそういうお薬についての、まあ、やる学習をしたり、
はい、
最先端のそういうその医療、薬品の勉強をしたりとかっていうことが主体になると思いますけど、
ええ、
あといろんな事業をやっておりますので、まあ、そういう静岡県民のですね健康な生活っていうですかね、そういったことにこうそれを確保するとか向上するとかってそういうようなことにも寄与するようなことを、まあ、研修会の中でやっていたり、
はい、
それから薬をですね、いわゆる正しく使うっていうですかね、
はい、
そういうようなことに貢献するとか、それからあといろんな害虫とかですね、それから今のコロナウイルスとかですね、
はい、
そういったものに対してどういう消毒とか、やるその予防していくとかそういったことを患者さんとかお客さんに伝えていくとかですね、そういうことがまあ主な仕事ですかね。あと、まあ、地域医療への貢献とか、医療の安全っていうかそういうことに確保するとか、災害時の医薬品の確保とかですね、
はい、
そういったこともまあ、薬剤師会の中の仕事としては入っています。
今ものすごいたくさんの情報が一気に流れ込んできたんですけど、
はい、
それだけのでもいろんなことが薬剤師会の中で行われているってことなんですよね。
そうです、はい、
まず一つ目研修ですが、
はい、
やっぱり進化だったり変化だったり、はい、まあ、そういうものっていうのはたくさんあるんですか？お薬の世界っていうのは
薬の進歩っていうのはすごいスピードが速くてですね、
ええ、
どんどんどんどん新薬が増えているんですね、うん、
ええ、
だからそういうお薬についての勉強、それだけではなくて、まあ、医療の中の、はい、まあ、一つの部門になるわけですから、
ええ、
医療をやっていく上でそのお薬がどういう働きをして、うん、例えばどんな薬と一緒になったら効果的になるとか、
はい、
逆に効果を落としてしまうとか、
うん、
それから副作用が出てしまうとか、
はい、
そういったことについてはやっぱりトータル的に勉強していかなきゃならないので、
ええ、
まあ、生涯研修はしなきゃいけないとは思いますね。
ああ、まあじゃあ本当に、まあ、生涯学習じゃないですけれども、はい、 まあ、勉強をして知識を自分の中に溜め込んでいくっていう作業がもう欠かせないわけですね。
そうですね、はい、あのサボってると多分置いてかれてしまうと思います。
あ、それだけ進歩のスピード早いんですか。
はい、早いです、はい、
薬のことについて質問をしたい、
はい、
そういう時には薬剤師さんにやっぱ話を聞くのは早いですか。
そうですね、あの遠慮なく聞いていただければと思います。
なんとなくなんですけど、はいはい、薬剤師の皆さんに話を聞くっていうのが、はい、イメージ僕はないんですが、はい、それやっぱしていただきたいものなんですかね皆さんは。
そうですね、薬剤師としてはどちらかというとそういうところは受け身になっている部分ですので、あの聞いていただくと非常に、はい、あの話はつながると思います。
ということは、まあ、ある程度こうかかりつけじゃないですけど、はい、同じ方に同じ質問というかまた別の質問というぶつけていくのは、はい、これ結構重要ですか。
そうですね、あのできるだけご自身の気に入った薬剤師さんを見つけていただいて、はい、その方をご指名するのが一番いいと思います。
気に入った方に、
はい、
逆に言うとそうい う, こう薬剤師の方かかりつけというか、まあ、常連の方が出るっていうのは、はい、その薬剤師側にとってもいいわけですか。
そうですね、うん、はい、あのその方のそのなんていうんですかね、お薬だけじゃなくて、ええ、生活環境とか、うん、あそういったことも全部含めてあのトータル的に考えてあのやる服薬指導というかお薬の説明をしながら、はい、あのやる生活指導みたいなものもできるようになってきますので、ええ、かかりつけになるのが一番お薬とかそういうその健康に対して、はい、ご自身の知識とかそういう造形が深くなると思います、う
ん、って考えるとコミュニケーションが大事なんですね。
そうです、はい、はあ、ここが一番だと思います。
あの、まあ、石川会長も、はい、もちろんこの会長職もやってらっしゃいますが、はい、ご自身のそのお店もされてますが、はい、結構じゃあ来るお客様は、はい、石川会長に話しに来る方もいたりするんですか。
そうですね、はい、
はあ、
あのもともと自分の薬局ではあの一人で薬剤師として長いことやってまして、ええ、今はあの複数の薬剤師がいますけども、
はい、
昔はもう本当に一人でやってましたから、うん、まあ、全部私のところに話が振られてくるので、はい、あの、誰と誰が親戚だとか、いとこだとか、
はい、
あの親子だとかそれとこあのおじいちゃんとかおばあちゃんとかっていうその人間関係のつながりまで全部分かってましたので。
はあ、はい、もう町の寄り合い所みたいな。
そうですね、はい、
位置づけでもあったんですね。
そうですね、はい、
まあ、それから今は、まあ、やっぱりあの僕の場合は病院でお薬をもらうことがあまりなくなって処方薬をもらう、はい、処方箋を書いてもらって、はい、それをこう薬局に持っていくことが多くなったんですけど、はい、あれっていうのも そんなに前からあるものではないんですか。
そうですね、これ医薬分業っていうのも、医薬分業が本格的に始まったのが昭和の49年なんですね。
ほう、
ですからまだ40年ちょっとっていうあたりですので、今それで分業率が 75% ぐらいありますから、
ええ、
その当時から考えると今はもうそういう処方箋で薬をもらうっていうこと自体が当たり前になりつつありますよね。
そうですね、はい、しかもあの処方箋薬局って書いてあればどこでもいいわけですもんね。
そうです、
ね、はい、でそこでまたあのそこの薬剤師の方と、まあ、いろいろとお話をするわけですもんね。
そうですね、はい、
はあ、これやっぱり薬のスペシャリストとして、はい、例えば病院と話をしたりなんてこともするんですか。
します。例えば患者さんの、シチュエーションというか、うん、そういうものを聞きながら、
はい、
お薬とそういう照らし合わせをして、うん、これはこの人には不向きではないかとか、それから例えば、お薬手帳なんかを見て、よその薬局さんの処方と重なってるとかですね、
はい、
そういうような時にはあのいわゆるお医者さんに疑義照会って言いまして、
はい、
お薬についての問い合わせをします、
うん、
このまま出していいかどうかというようなお問い合わせをかけて、場合によっては処方提案っていってこういったお薬に変えてほしいとかっていう提案をすることもあります。
もちろん医者の方から言われたものっていうのを受け取りますけど、はい、そこにさらにこう薬剤師の方が入ることによってより安心して、はい、信頼して薬を服用できるってことにつながるわけですもんね。
そうですね、あの医薬分業のメリットっていうのはやっぱり、うん、あのお医者さんがあのいわゆる診断をして、
はい、
で、処方を出しますよね、
うん、
で薬剤師はその処方を見てお薬の方から見て患者さん見てるんですね。
なるほど。
お医者さんはあの 患者さんを見てお薬を出してますけど、はい、私どもはお薬を見てこの患者さんに本当に大丈夫かっていうスタンスで接してますので、その辺がよく皆さんその二重手間で面倒くさいって言われるんですけど、うん、我々としてはそういうスタンスで見てますよっていうことをやっぱり お伝えしたいなと思いますね。
そういう、こう立ち位置の薬剤師という皆さんが集まって、はい、静岡県薬剤師会というものが出来上がっているわけで、はい、今多分本当に初回なのでざっゆっくりとしかお話をしてないので、はい、まあ、次回以降またそれぞれの分野で細かくお話伺っていきたいと思うんですが、はい、実は打ち合わせで一つ僕はちょっと驚いたことがありまして、はい、薬局と薬店というのは違うんだっていう、はい、これもう一回聞いてもいいですか会長、はい、薬局と薬店の違いって何でしょう。
はい、薬局というのは、まあ、簡単に言いますと必ず調剤室が薬局の中にあります、
はい、調剤室がある、はい、
調剤室があります、
はい、
ですからそこで調剤をすることができる、
うん、
まあ、医薬品の販売ももちろんなんですけど、
はい、
調剤をすることができるっていうところでそこに必ず薬剤師がいる、
はい、
これは薬局です。
薬局、
はい、薬店っていうのは、まあ、薬剤師でももちろん出せるんですけれども、うん、登録販売者という方が、経営することができる、いわゆる開業することができるというところで、
はい、
お薬を販売する、いわゆる限られたお薬の販売ができるというのが薬店です、
はいね、
はい、
だから調剤室なければ薬店って考えていいわけですよね。
そうですね、はい、
これ小さいことなんですけど僕は結構いいワンポイントの一つ豆知識だなと思いまして、はい、最後にご紹介させていただきました。
ありがとうございます。
さあもちろん静岡県薬剤師会は最新の情報など皆さんにお知らせしたいことなどはホームページでいつもお知らせを入れておりますので静岡県薬剤師会でぜひ皆さん検索をかけていただきたいと思います。さあそして次回のテーマも決まっておりまして、まあ、やはり今一番気になることですよね、
はい、
新型コロナウイルス感染症についてということで次回また石川会長にお話伺いますのでよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。このコーナーは公益社団法人静岡県薬剤師会の提供でお送りしました。